はい、そしたら6世紀の、ここから動乱の、まあ、激動の6世紀とか言われたりするけどと、まあ、一つ目の問題点が今言ったようにさっき言ったように慶太天皇っていうちょっとね、怪しい天皇が即位しましたよと、ね、まあ、正確にはこの時代は大きみって言わなきゃいけないけど、あとは新羅が、ここから急激に6世紀から強くなり始めるわけだけどもと、その新羅の勢力拡大で、苦しめられたのがクララで、と、クララは、と、あー、ちょ、最近多分、ちょっと、シラギの勢いがやばい気持ちよ、と、ちょっと、お願いがあるけど、と、ちょっと、援軍送ってほしい気持ちよ、と。援軍？お願い、ちょっと、シラギの勢いが最近半端ない気持ちね、と。なら、お願い、ちょっと援軍送ってほしい気持ちよ、と。無理。なんで？今ね、日本国内、和国内が、と、慶太天皇が即位したばっかで、と、周りの豪族たちが、あの人、本当に大君家の血引いてんのとか言って、なんか、いろいろ疑い深くなってて、と、こんな中で朝鮮半島なんかに出兵したら、国内で反乱が起きるのも確実だから、と、だから、援軍とか送りたいのは山々なんだけど、と、ちょっと遅れる状況じゃないから、と、そう、わかったけど、と、なんか、大体案とかなんかできない気持ち、と、わかった。じゃあ、ここの、地図のところちょっと見てみようかと、カヤ諸国の、と、ここの、カヤ諸国の分がなんか2つに分割されてると思うけども、と、これの左側何色でもいいよ、と、西側半分。はい、ここら辺ちょっと自分で塗りつぶして、と、これを、ミマナ4件って呼ぶんだけど、すでにまあ、これは書き込んであるか。あ、鉛筆で結構だけど、これと。これクダラにあげるから、これクダラにあげるから、それだったらと、これで白羅に対抗できるんじゃないと、おお、ありがたい気持ちね、つって、先生差別用語的な感じなのはやめるべきでは、キムチは差別用語じゃない、ね、ちゃんと語尾に全部、近現代になると全部、例えば、ロシアだったら、やるのかボルシチとかね、日本はやったるですし。アメリカだったらやんのかバーガーつって、それからあとは、イギリスだったら、やるのかブリカスつって、先生ブリカスは差別用語じゃんで、戻るけどと、そっから、話戻すけどと、ここから何やったっけ、このミマナ4件これクダラにあげるからこれでなんとかやっていけるでしょと、でこれクダラミマナ4件をクダラにあげちゃうわけだけど極の確認見てみようかと、先ほどの507年に慶太天皇が即位の下のところ見てみると512年と、大友の金村がと周りの反対を押し切ってと、ミマナ4件をこれをクダラに割譲と、これが、周りの反対を押し切って、まあこれ勝手に上げちゃうわけだけど、下にすで、に書き込みがあるね、クダラに当時援軍をくれる状況ではなかったのでこのカヤ諸国もしくはカラミマナの一部を上げたわけですと、で周りは当然、なんでそんなあげんだよこの野郎つって周りから猛反対あったんだけどと、そういった周りからの反対を押し切って割譲するから年号の覚え方はもうそのまんま強引に割譲で強引に割譲で512でも周りからそういった猛反対されてんのにあげちゃうってさすがにおかしくねえと、これ実は大友の金村クダラから賄賂もらってましたですんで後々にそのことが発覚して、物の上の起こしからとお前賄賂もらってたやろなっつって、思いっきりこれ糾弾されて、結局大友氏はここで失脚その後大村氏は大友氏に代わって物の上氏に代わることになるんだ、そんなきっかけがあったんだと、これはまあ、っていう感じで、はい、その下星印のところ後物の部の起こしから賄賂を受け取っていたことなどを糾弾されて、大友の金村は540年に失脚してるけど物の部の起こしをここで書かせることはまずないけど将来的には書かせるから起こしの腰っていう感じに丸しとくといいでしょうと起こしの腰は真ん中これ見越しの腰だから車っていう字だからね起こすっていう感じっつっても違うからねは はい、ただ、これで、クダラは、まあ、一応ミマナ4件もらって、これでシライに対抗することはできるわけだけども、と、これで日本からミマナ4件もらって、ありがとう、ありがとうですの話じゃないでしょうと、ね、結構相当なもんもらったんだから、何かしらお返しはするべきだよね、と。ですんで、ちゃんと、この、クダラは日本にお返ししてんの。日本ありがとうと、わーありがとうと、じゃあワニーと、代わりにお返しとして、文化を教えてあげるにだよーつって、まあ、文化を教えてあげる気持ちねーつって、はい、513年から512年の大殿の金村が未満の4件を割上から右側にウィンって矢印出ているでしょうと、まあ出てなかったら矢印出しといてと、はい、そうすると513年から百済からお返しとして儒教を教えてあげる気持ちよーつって儒教が伝えられてくるの、はい、それが、はい、儒教を教えるためにやってきた先生が5人いて、それを五教博士っていうんだけど、これが儒教の伝来と、ちなみにこの513年っていうのは当然これ6世紀に当たるんで、その下513年の下のところ6世紀に儒教伝来、これを赤でアンダーライン引いとけ。儒教が伝来したの何世紀ですか？6世紀です。ただ何年かは絶対に聞けない。なんでかっていうと、と、五教博士っていうのは、これちゃんと学習してないと、と、わけわかんなくて、五教博士って先生何ですかと、どういう人ですかと、五人いるんです、簡単に言うと。儒教っていうのは、経典が五教って言われて、五つの経典がメインなんだけども、その下のところ、越教、越教、司教、諸教、来期、春秋っていう五つの経典があって、それぞれ越教を教える先生、それからあとは司教を教える先生、諸教を教える先生、来期を教える先生、春秋を教える先生っていうのが5人513年から514年515年516年つってかけてやってくるから、だから513年からってなってるわけ、はい、でこうして儒教が伝来しと、はい、さらに後々、それ以外にも、暦を教える先生とか占いとかを教える易、博士、これ占いを教える先生、あとは歴博士っていうのは、今度は暦を教える先生、医博士、医学を教える先生も来日、だから日本にもいろいろ文化が伝わってくるわけだけどもと、はい、以上、はい、これが儒教の伝来につながると、はい、一方と、はい、これで、朝鮮半島の話に戻していくよと、はい、未満の4件は百済にあげたからと、ここで百済は一応何とかやっていくことはできるけども、じゃあ残りのこの未満はね、この加谷諸国の右側半分どうなるんですかと、右側半分は当然その後新羅のターゲットにされて、新羅にその後攻め込まれちゃうのと、その結果と、はい、この加谷諸国からの一部シラギに持っていかれちゃいました。アリカシのカラって言われる地域が、これがシラギに、占領されることになるんだけど、別にそんな場所は細かく知らなくていいよと。はい、ですんで、やべえ、このまま放っといたら、このカヤ諸国でね、このカラも全部これシラギに持っていかれる可能性があるから、と、こうなったらもうさすがにこれ以上のシラギの勢力拡大を放っておくことはできねえなと。慶太天皇が即位して、と、20年ぐらい経つし、と、もうそろそろ朝鮮半島に出兵しても大丈夫だろう、つって。そこで、このシラギを追い出すため、朝鮮半島で新羅と戦争するために、あ、大和政権が朝鮮半島への出兵を計画するんだけどと、一方新羅からしてみれば、大和政権、我が日本が朝鮮半島に攻め込んできたらめんどくさいことになるよね。なら、どうしよう、今ここでどうにかしてこの加とかね、この加諸国に勢力を拡大したいんだけど、日本が出兵してきたらめんどくさいことになるから、なんかそれを食い止める手段ないかな、食い止める手段、あ、そういえばなんか日本のこの大和政権の中では豪族の序列があったんだねと、例えばなんか機内が最もでかく、機内が最もでかくてと、で次に瀬戸内が次にでかくてと、で九州が一番小さいんだよねと、じゃあ九州の豪族ってこれに不満抱えてるからと、ここで大和政権のこの朝鮮半島への出兵に対してと、はい、ここで、じゃあここで九州の豪族に、岩井っていう人が不満抱えてるらしいから、岩井さん、ちょっとここで大和政権の朝鮮半島に出兵する途中で九州で反乱を起こしてくれませんと、そうすれば我々にとってもありがたいんでと、で、まあこちら賄賂になりますし、あともしも協力してもらえるんだったら、あと岩井さんが九州を統一することに我々も協力いたしますんでと、ウィンウィンですなーつって、こうして527年に岩井が反乱を起こしちゃったのが左側の527年と、あ、いやまあこれプリントで、はい、このところもちょっと書き込みめんどくさいから全部書き込んでる、やっぱりプリント渡してるんで、はい。 はい、左側の527年祝いの乱、でここでどこの国と通じていましたか、これ間違える理由、うん、さっぱりわかんない、新羅に決まってんじゃん、だからここら辺の、国の関係考えれば、はい、新羅と通じていた祝い、役職は尽くしの国の宮津子が527年にここで反乱を起こし、当時の大和政権の総大将であった近江の毛野っていうのを総大将とする大和政権の未満な救援、新羅政党軍を阻むために反乱と、はい、年号をどうしても覚えたいっていう人は527年なんで、そうだな、3人勘定とか5人囃子のイメージで5人並んで祝いましょうとかでいいんじゃん。で5人並んでで527で祝いましょうで祝いの乱の祝いです。で結局この祝いの乱に関しては翌年に、鎮圧されるけどもと、鎮圧した人はこれは頻度は低い、その下物の荒可比、物の部氏の一族の物の部の荒可比によって鎮圧されてるけど、欠かせたらまあ難問だな、だわな、荒可比の荒っていう字にまあ難関次第受けるやつは一応丸をしておくといいでしょうと、はい、そして、祝いは鎮圧されるんだけど、その祝いの墓じゃないかって言われてる福岡県にある古墳が岩戸山古墳って言いますが、祝いの岩とは漢字違うから勝手に一緒にしないようにねと、そこだけは勘違いしないようにと、はい、まあ岩井の岩と岩戸山の岩でつながることはつながるけど漢字は違うよと、はい、こうして岩井の乱は一応鎮圧することに成功したんだけど、ここで明らかになったことと、まだ豪族たちが、正式にこの大君にちゃんと服属してないっていうのが明らかになったんでと、ここで蘇我氏を中心に、あ、各地の豪族お前らあれ、あの自分たち の私有地である田所とか、あとは垣部とかその一部、大君に献上して、それ三宅小城なしのに変えていけっつって、これがこの時期から進められていくんですと。ですんでその下のところ、はい、これの鎮圧後、平定後、大和政権は各地に三宅や小城なしろを設置、ここでもこういう聞き方があるよっていうのがこれで、分かったはず、はい、そこの三宅小城なしろ追加で赤の蛍光ペン引いておけ。はい、ただこの祝いに反乱を起こされちゃったせいで、この朝鮮半島への出兵はここで食い止められと、はい、じゃあ残りのこの加谷諸国、加谷はどうなっていくんですかと、うん、その後加谷諸国は最終的に562年と、はい、新羅に、はい、その後滅ぼされちゃいましたとさ、ちゃんちゃんと、その下562年新羅によって加谷諸国滅亡、残念と、はい、ですね、日本は朝鮮半島における影響力をここで完全に失うことになる。でもその後もどうしても朝鮮半島に影響力を及ぼしたかったのが次の飛鳥時代に関係してくるんで、飛鳥時代の時になんかやたら朝鮮半島に介入しようとするっていうのは知ってるんじゃん。これはずっと加谷諸国失ったっていうのが大きいんですよ。はい、そしたら、はい、ここから、その後話を文化に移していくけども、これも外交関係が関連してて、これで新羅が、まあ、ここの加谷諸国持っていくけども、また当然、新羅はその後、百済にも、勢力拡大しようとしてくるから、百済は、せっかく日本から未満な4県、この加谷諸国の一部もらったけど、また新羅に攻め込まれて困る気持ちね、日本からやっぱり援軍を送ってほしい気持ちけど、さっきね、援軍送ってってお願いしたら断られたから、じゃああらかじめ日本に文化とか何かしら伝えてと、そうすれば日本に貸しができるから日本から援軍送ってもらえるかもしれないしと、日本にすでに儒教は伝えちゃってるし、じゃあ何かなんか伝えるもんないかなと、ああそっか、そういえば仏教っていう手段があるかと、日本仏教って知ってる気持ちと、仏教を教えてあげる気持ちをっつって、はい、こうして百済から仏教がその後伝えられてくることになる。これ援軍を期待して仏教を日本に伝えていくんだけどと、はい、それが右側の方の仏教伝来の話なんですが、仏教伝来に関してはこれは、文化史でも出てくる内容だけどもと、仏教伝来はね2種類あってと、仏教公伝と言われるものと仏教私伝と言われるもの2つがある。これは漢字の意味として絶対に知っておくと便利なんで、知らなかったら公とかまたは漢っていう漢字がついたら絶対にこれは国家っていう意味にしかなりません。この漢字の意味は知っておけ。 例えば公地公民の姓って何ですか、言葉は知ってるけど意味説明できない子がいるけど、え、日本全国の全ての土地と人民は国家の所有物って言ってるだけ。それからあとは律令制度で、ここに公っていう字にあとは奴隷のクヌヒっていう字をつけて、クヌヒっていう奴隷がいるけどどういう奴隷ですか、国家に属してる奴隷ですと。それからあとは他にも漢子っていう奴隷がいたりするけど、これも国家に属してる奴隷と。だから漢字の意味、公とか漢っていう意味がついてれば国家って意味だよっていうのはいろんなところで応用できるから知っておけと。はい、そしたら、これが仏教公伝って呼ばれるもんだけど、と、つまり仏教公伝の場合は国家同士で仏教が伝わることを仏教公伝っていうの、ところが国家同士で仏教が正式に伝わる前に勝手に日本にやってきて、勝手に家作って勝手に仏像を作って勝手に信仰していたおっちゃんがいたの、ですので仏教が正式に国家同士で伝わる前の522年のこと、はい、右側の方のところの、はい、522年、柴田っとっておっちゃんが、はい、ここで自宅で支度で仏像礼拝っていうのがあるでしょう。これを仏教史伝つって文化史のところで仏教伝来のところでも出てくるけども、通信の中であらかじめやっておけば仏教伝来は簡単、はい、でその時の内容は不僧略記っていう平安時代に公園っていう坊主が著したものに載っていますが、不僧略記の不っていう漢字に丸をしておけ。でその柴田っとは日本に住み着いた後と、その後柴田っとの子供の柴田すなっていうのも日本に住み着いて、まあ日本に最終的に帰化していくことになるんだけども、こいつの孫がなかなか有名人で、孫は文化史で最初に初っ端に出てきますと、孫相当手先が器用だったみたいで、孫はその下、彼の孫は、蔵造りの鳥とかもしくは鳥物資っていうんだけど、蔵造りの鳥、鳥物資、赤の蛍光ペン引いておけ。で蔵造りの蔵っていう漢字やっぱり気をつけてと。でまた漢字4文字で書けっていう指定をしてくる大学もあるんで、字数指定をしてきたりするのは早稲田とか青学とかがそういうのをしてきたりすることもあるから、鳥物資で書くときには蔵造りの鳥みたいに1文字で書かないようにねと、鳥っていう風に2文字漢字2文字で書くようにと、はい、でこいつが作ったものがこちら、はい、アスカデラ釈迦如来像っていうんだけどと、アスカ大仏って言われて結構でかいんだけどねと、はい、でこのアスカデラ釈迦カニュライズっていうのが彼のデビュー作だったんだけど、なかなかね、見事なもんだからと、あんたすごいわねっつって後々に水戸天皇から評価されてと、ちょっとねあの聖徳太子が死にそうだから聖徳太子のためにあんた仏像作ってくんないと、わかりましたっつって、でその後、聖徳太子の死んだ後にようやく完成したのが法隆寺にある金堂釈迦三尊像っていう仏像ですがと、はい、死んだ後に完成したのと、うん、まあだから残念ながらね聖徳太子を、救うことはできなかったわけだけども、はい、そういった、まあ、文化史の知識としてあらかじめ知っておくと覚えるのは楽になるでしょうと、なんでそんな先生文化史の内容なんか急にやり始めるんですかと、まあ、通信の中でこういった文化史に関係する内容っていうのをいろいろやっておくと、とあの文化史の時に免疫が出来上がるから、通信の中で文化史に関係する部分っていうのでちょいちょい触れておくと、そうするとあこれもなんか通信の中でやったよなと、あこれもやったわこれもやったわっつって、文化史っていうのは全く触れてない状態でいきなり文化史に入るともう拒否反応を起きまくります。僕も嫌で嫌でしょうがなかったから、だから通信の中でこういった文化史に関係する部分があったら基本的に極力触れるようにしていますんで、はい、そしたら仏教史伝の話はこれで終了。一方で仏教公伝に関してはその下、はい、四角でくくってあるけど、とりあえず6世紀っていうことは分かっていて、誰が誰に伝えましたか、どこの国から伝わりましたか、くだらに決まってるでしょうと。でくだらの清明王が日本の欽明天皇に、まあ間違いそうだったら清明王の命と欽明天皇の命で命と命でつながるからこれで覚えやすいけどと、何年に伝わったかは未だに確定していなくてと、これは2つの説が存在してて、538年か552年かと、先生どっちなんですかと、まあ未だに判明してないんだけどと、3つの書物がこの仏教伝来については記していて、そのうちの2つの書物は538年に伝来したって書いてあるんですと。で一方でもう1つが552年って書いてあるから未だに確定してないんだけど、538年を干支で表現すると母語の年って言って、一方で552年を干支で表すと壬申の年って言うんだけど、先生年号が覚えられないんですけど、覚えられなかったら空いてるスペースとかその間のところで結構だけど、ご参拝は午後にとかで覚えられる。で 53杯は552で538、538は552で552。じゃあ538年説と552年説の2つがあるそうですが、どちらの方が有力だと言われていますか？そんなん習ってないよとね。うん、でも秋山習ったんじゃん。どっちの方が有力？538年説と552年説。わかんない。知ってる人？マジか。538年説です。はい、知らなかったらそっちの方に有力って書いておきな。生徒の中には時々どっちが有力っつって552年説、うん、根拠は日本書紀だから。あ、日本書紀って結構怪しい書物で間違い多いんで、日本書紀のせいで例えば軍票論争っていうのが律令制度の時に起きたりと、それからあとは法隆寺が焼けたか焼けてないかっていう、学会における問題も日本書紀の記述のせいで起きていたりするんで、日本書紀はあんまり信用できない書物です。はい、ですんで、まあ、日本書紀の年号が間違えてんじゃないのって言われてるけど、はい、その538年だって書いてある書物が聖徳太子の伝記の上宮聖徳法王定説、法王の王っていう漢字、天皇の能とかにしないようにね、漢字間違えないように丸しといて、はい、あとは元号寺演技っていう元号寺の由来を描いた元号寺演技と、はい、が538年説と、一方で552年だって書いてあるのは日本書紀だけども、日本書紀の場合には糸編だからね、日本書紀系列は必ず糸編になるんで、その漢字は間違いないようにと。はい、でまあとりあえず、まあ、ここで仏教が伝わりと、その時に、まあ、金明天皇のもとに、はい、百済の声明王から使者がこんな感じで、すいません気持ちいいと、すいませんにだと話があるにだよと、どうしたと、こちら百済の声明王からのプレゼントになりますにだと、ね、こちらね、仏像とね、あとは経典になるにだねと、これ仏教ね、全部プレゼントするにだと。おお、ありがとう。別に、仏教教えてなんて一言も言ってないのに強引に送ってきやがったよ、と。うん、とうん、わかった、うん。ありがとう。とりあえず受け取っとくとか、うん、受け取っとくことは受け取っとくわ、と。うん、で、書いてもらえる？と。うん、ありがとうね、と。で、家臣たちどうする？つって。で、ここで家臣の、と、あ、蘇我氏と物の弟子にどうする？つって尋ねたの。そしたら、蘇我氏は、と、だってあれでしょとね、これ中国とか朝鮮半島の国々が信仰してるのが仏教でしょと、だったら日本も信仰するべきでしょって言ったのが蘇我氏と。で、一方で、物の弟子は、なーに言ってんだバーカローとね、おめえなんか新、おめえな、なんかさ、すぐに新しいものにさ、なんか飛びつけろと、こんな仏？いいか、日本には古来より、八百万の神々がいらっしゃるのよと、ね、神と仏の違い分かってる？と、ね、これ分かってないやつ日本人めっちゃ多いの。日本人ってこれ一緒くたにしてんの。だって神仏のたたり、神と仏の二つからたたり食らうの？それからあとは、そうだな、これ芸能人でも結構ひどいね、パターンがあったから、でも名前は伏せなきゃなと、まあ、とある番組とかに出てた女優が、趣味は何なんですかと、趣味はですね、お寺巡りが好きですね、と、どんなお寺とかよく行かれるんですかと、明治神宮とかよく行きますね、あ、それ神社です。お寺と神社は別物です。だからその場合だったらお寺巡りが趣味というんじゃなくて寺社巡りが趣味ですねと言うべきです。寺社巡りだったら寺院とあとは神社のことを指すの。これでも言われないと気づかないんだよね。江戸時代に寺社奉行って役職が置かれるけど、これお寺も神社も管轄してるのが寺社奉行だから、はい、だから日本人ってここら辺本当に曖昧で一緒くたにしまくるから、はい、で、はい、話戻すけども、と、はい、だから、こんな日本には神々がいらっしゃるんだから仏なんてこんな信仰する必要ねえだろっつって、で物弟子はここで猛反対、はい、そこから左側の方にウィーンって矢印が飛んでいってるけども、ここから仏教を崇拝するべきか否かでこれで揉めたのが崇仏論争ってやつで、はい、仏教を崇拝を唱えたのが当時の蘇我の、稲目ってやつが、大臣の身分であった蘇我の稲目は仏教崇拝を主張と、なんで仏教崇拝を主張したんですかと、その下のところに書いてあるけど、蘇我氏ってさっきさらって言ったけど先見の明があるって言ったよね。 蘇我氏ね、こいつら渡来人と結びついてるんで情報の伝達とかすんごい早いんですよ。だから蘇我氏に関しては本当に有能なやつめっちゃ多いですと。その下、渡来人と結びついていたから渡来人緑の傾向って引いておけ。だから稲目もそうだし馬子もそうだし有能ですよ。最終的に滅ぼされちゃうイルカも、まあやりすぎだった部分あるけど、イルカも有能だったと僕は思いますよ。え、先生、イルカをそんな肯定するんですか？え、結局歴史って勝った人間が歴史書を書くんで、だからそういう視点持っておくといい。蘇我氏って本物に本当に悪者だったんですかね。滅ぼされたからと、それは悪く書かれるよねと。そして滅ぼした側からすれば蘇我氏は悪者でなければ困るよね。だから歴史書っていったものを、読むときには、まあ、その書いてる人の立場っていうのを考えながら、読んでいくと面白いんだけど、はい。一方でそんな仏教なんていらねえよって言って廃仏、仏教崇拝はいらねえって唱えたのが物の部のおこし、おこしのこしっていう漢字に丸をしておけ、はい。みこしのこしと同じ漢字ね、さっきやったけどもと、先生でもなんか人物が多すぎて間違えやすいんですけどと、まあ、よく間違えるのが、その後の子供、稲目の子供この馬子とあとはおこしの子供の守谷の代理の対立が起きていくんで、覚えられなかったら、これはまず物の部氏に関してはさっき物の部の荒可比っていうのが祝いの乱鎮圧して、それからあとはおこしが出てきて、それからあとは最後に守谷が出てきたから青森とかでいいんじゃん、青森県のね青森で覚えておいて、と。一方で蘇我氏の順番こんがらがる人いたらあいうえお順とかで考えて、と。まあ、あと O はいらないんだけど、と、稲目、馬子、恵美子、最後もう一回戻ってイルカです。イルカを最初に持ってくるバカジャミはいないでしょ、さすがに滅ぼされる人なんだから、はい。ですんで、稲目、馬子、恵美子であいうえお順で考えればいい、はい。でその稲目と馬子の、対立に関して、この時に金明天皇はまあ、じゃあ、まあ、とりあえず試しに蘇我の稲目仏教崇拝してみろっつって、で仏教崇拝っつって一応試しに仏教崇拝させてみたんだけど、結局決着はつかずと、その後天皇の代が変わっても、その後子供の代にまでずっと引き継がれて争い続けて、左側縦になっている天皇金明天皇からその後美達天皇になっても争い続け、さらにその後の陽明天皇の代になっても、ちなみに陽明天皇は左側にすで、に書き込みがあると思うけど聖徳太子のお父ちゃんですと、はい。でこの聖徳太子のお父ちゃんの陽明天皇の代にもまだ馬子と、守谷は戦い続けて争い続けてて、でその陽明天皇が亡くなった後次のじゃあ大きに誰にしようかってこの時に蘇我の馬子と守谷が衝突することになるの、はい。では、ここから問題ですと、はい。ここで、陽明天皇が亡くなった後蘇我の馬子と物の部の守谷が対立したのが587年の定備の乱っていうんだけど、あ、定備の乱っていうのは入試では出ないから定備の乱っていうのは丸ごと消しといてください。この、 戦いの名称は聞かれないです。中身が聞かれるだけ。最終的には馬子が守谷を滅ぼすことになったんだけど、年号をどうしても覚えたいっていう人は587年だから嫌な守谷を倒せとかで嫌なとかで、まあ5つ後の587ってことです。結果は今ここに書いておいたけど、では先ほど習った知識を応用してちょっとお考えください。もしも蘇我氏と物の部氏がガチンコで1対1でまともに勝負したらどっちが勝つでしょうか。ちょっと考えれば答えは出る、はい。分かったっていう人、多く分かった、いいよ。どっちが勝つ、そう、物の部と、ね。だって物の部って軍事を専門にしてる豪族でしょ、蘇我って財政を専門にしてる豪族でしょ、だから勝ち目なんてあるわけないからと。だから蘇我氏はここで周りの豪族全部味方に引き入れて、蘇我氏あーんと豪族とか、あとは当時の大木家の一族である、馬江戸の王とかの味方に引き入れて、その後物の部と戦うの 先生ちょっとやり方卑怯じゃないよ、カチャいいカチャ、ね、でもそれでもさすがは物止めのモリアね、ここでその後蘇我氏の連合軍とかに対して、こういった木の上に登って弓矢ピュンピュンにかけて徹底抗戦するから、あと、これたまらん、あさすがモリア、いった退却退却って言うんで退却して、これあれだな、さすが物止め師やなと、軍事を専門にするだけあるわと、これ勝ち目ないから なんかいい作戦ないですかなと、みんないいそれぞれ作戦ないですかと、皆さんなんか思い浮かびませんかと、あ、ちょっと、太子様、太子様、馬屋殿さん、聖徳太子様、なんでちょっと後ろ向いてんすかと、何やってんすか、後ろ向いてごそごそやっててと、ちょっと今忙しいんすよとね、ちょっとね、会議中ですよ、参加してくださいよと、何やってんですかと、今作ってる最中なんです、何作ってんすかと、もうすぐで出来上がりますから、と、何を作ってんすかと、もうすぐで出来上がります、はい、出来上がりました、トゥーットゥーンと、何ですか、太子様、それはと、これはですね、四天王という戦の仏様でございますと、この四天王にお祈りをすれば、この戦も勝てるはずですよ。ですんで、皆さんね、こちらにお祈りをしましょう。さあ、一緒に、ナムー。さあ、皆さん、ご一緒に、ナムー。皆さんも、君たちもご一緒に、やらなくていいよ。ナムー、ナムー言ったら、そしたらこの四天王の、おかげで勝つことができたそうですと。ですんで、それに感謝して、馬江戸の聖徳太子は、四天王寺とお寺を作るんですと。せからあとは蘇我の馬子も仏教のおかげで勝つことができたからっつって、宝光寺、飛鳥寺ってお寺を作ることになる。ですんで、文化史で出てくる話だけど、ここでやっとくと、ああ、そっからきっかけなんだね、っていうのがわかるでしょうと、その下の馬子が守谷を滅ぼすの下のところを見てみると、陽明天皇、馬江戸の王の父の死後、皇位継承をめぐって対立、と、で、戦の後、馬江戸の王は、なにわに、大阪に四天王寺、と、それからあとは蘇我の馬子は、飛鳥の地に、飛鳥寺、もしくは宝光寺っていったものを建立、と、ちなみに宝光寺に関しては、と、これは後々、まあ、別のページで出てくるけど、ここからいずれ最終的に仏教を、信仰していきましょうよっていう方針で固まって、いずれ594年に仏法交流の御事のりっていうのが出されるので、それに基づいて仏法交流の、御事に基づいて宝光寺っていう名前が付けられるんですが、とでは、とあ、もう一つ仏法交流の御事のりに基づいて作られたお寺の名称があるんですが、ここまでヒントを出したら気づくんじゃんと、ね、じゃあそうだなと、さっき立花まで聞いた柳と、もう一つ何だと思う？そう、法隆寺になると、はい、だから法隆寺もその一環で作られるんですと、はい、あ、お寺にもちゃんと由来があるのねと、当たり前よ逆に由来のないお寺なんて、どこそのね、しょぼいお寺かって話になるからね、はい、で、話を戻すけども、こうして蘇我の馬子に、が勝利したんで、馬子が擁立した摂津天皇は、もともとは初瀬部の御子っていう名前だった人だけど、この人が即位して左側縦になってる摂津の旬っていう漢字に丸をしておけ、漢字気をつけろよと、これ人面じゃねえからな、注意しないとよく間違えるんで、これは人面じゃなくて山辺です。はい、で、摂津天皇即位できたんだから、じゃあ先生大満足ですよね、いえと、なんか摂津天皇は不満たらたらでと、そらそうよ、だって操り人形として擁立されただけだから、ですんで、うまくのやつさとね、俺のこと完全にさと、もう置物人形みたいな感じで扱いやがってと、やりたい放題やりやがってと、でそれ不満抱えていたそんな摂津天皇のもとに、当時ね、ここで家臣が摂津天皇最近ご機嫌斜めな様子なんでと、あの貢ぎ物を持ってまいりましたとね、何と、今朝取れましたこちらイノシシになりますとお前こんなん連れてきちゃダメでしょお前、これうまこやブヒブヒ言うとるがなうまこさん、うまこさん、あのスシュンってんのがあなたのことをイノシシに似てるって言ってますよ、なんだとこの野郎と、豚にも似てるって言ってますよ、なんだとブヒーと、電車に座るなって言ってますよと、ね、これ7人掛けのせいから6人掛けになるのはてめえのせいだっつってブーブーブーブー言ってますよと、なんだとブヒーブーブーブーブー、 ちょっと間違えちゃった。はい。で、そっから、はい、まあ、うん、ぶち切れた馬子によって、スシュン天皇が暗殺されちゃったのがその下。592年、蘇我の馬子がスシュン天皇暗殺。スシュンの旬っていう感じは、まあ、さっきのチェックしたからもう大丈夫でしょう。ちなみに、実行犯の、殺人、実際に実行を起こした、まあ、人を、スシュン天皇を殺した、大和の綾の与え駒なんていうものは全く聞かれないから、これはもう無視して結構と。はい。なお、その、今回、スシュン天皇を暗殺した馬子のお墓なんじゃないかって言われてる古墳として奈良県にある石舞台古墳っていうのがあるんで、余裕だったらまあ石舞台古墳まで知っておくといいでしょうと。はい、これがこの古墳時代の大まかな政治外交、そして文化もほとんどやったよね。終わったよね。で、残ってるのはその下のところの、この時代の、社って言われるいわゆる神社だとか、あとは当時の習俗とかがあるけど、ここら辺は全部語呂とかもついてるんで、これは解説プリントで、読んどいてくださいと。ですんで、まあ、今回の冊子でいうところのページ数、ごめん、わかんねえ。わかんねえ、ごめん。ちょっとページ数ちょっと自分で、ちょっとさ、貸してもらえる？ページで言うと、40ページから45まで、40ページから45ページの残り6ページだけで、その下のところに社とか習俗、あとはその後5ページに戻ると、この5ページも含めて全部6ページで終わってます。で、5ページに関しては授業でやらないよ。なんでさっきやったじゃん、4、5、6世紀の移り変わり、この大まかな、沿線分かっていれば、そうすれば5ページの内容はスムーズに頭に入ってくるからと。あ、4世紀って前方後円墳機内中心だよね。で、5世紀になると全国に作られるんだよね。で、6世紀になると、これ大きめに付属するから小さくなっていくんだよねっていう話とそのまま連動するから、5ページはさらっと読み進められますと。はい、そしたら、その後、6、7ページは終了して8ページに移っていこうと。